世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、細田彩です。秋晴れの爽やかな日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしですか？さて、今週の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。穂坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、つながりを生かすまちづくりについてお送りします。なお、この放送は9月9日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。穂坂区長、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは、つながりを生かすまちづくりについてお話を伺ってまいります。では早速、今日のゲストをご紹介しましょう。世田谷区参与の船木重則さんです。船木さん、よろしくお願いいたします。
はい、初めまして、よろしくお願いいたします。はい、
さあ区長、はい、今回船木さんをお迎えしましたが、多くのプロジェクトにも関わっていらっしゃったと伺いました。船木さんのプロフィールやお仕事についてご紹介いただけますか？
は
い、
現在船木さんには世田谷区参与として、これからお話しするさまざまなアイデアをいただきながら一緒にこう変えていこうというさなかなんですが、まあ、実に多彩な経歴をお持ちでしてですね、もともと広告会社の博報堂に入社された後ですね、そもそもあまりその会社の現場にいるというよりは、あちこち、例えば尼崎市の顧問ですね、はい、として、10年間船木ゼミっていうのを開いて、職員たちが、まあ、大きくこう地域に飛び出していこう、こういったことを仕掛けたり、長崎県でやはり改革に当たったり、また国のですね、内閣府や環境省でいろいろ船木さんの才覚を生かしたプロジェクトに携わったりということで、まあ、非常に多彩、あと長野県にもいらっしゃったり、今お住まいは長野県ということなんですが、今月に1週間ぐらいの間隔で世田谷区に来ていただいているということで、このあちこちでいろんな顔、いろんな名刺を使って仕事をされてきた船木さんなんですが、やっぱりなんか共通のこう根っこみたいなものありますよね。
はい、そうですね、はい、ありがとうございます。いや、まあ共通の根っこといいますかね、やっぱり、はい、人と人の間にあるものをね、はい、どうやってこうつないでいくかとかね、今効率化社会ここまで来ちゃって、なるべくこう余分な関係性は切っていくというかね、対話したり話すると、どうしても遠回りしちゃったりするんで、仕事の上では効率論みたいな話、これは行政だけじゃなくて、様々なところでそうなんですけど、本当はその間にあるものが実はすごく大事だってことは、ちょっと世の中忘れかかっちゃってるので、大事なところはこう削りすぎないようにするっていうのが、なんか僕すごいこうやりたいというか、やろうと思ってることなので、まあそこのところでご一緒できたり、一緒にやりたいねっていう人たちと、まあいろいろプロジェクトをやったりと、まあそんなことで、声かかるところ断らないいたら思ったり、なんかいろんなところでお話しいただくなんてことはあって、今の状況になってます。はい、
ね、心強い、はい、船木さんの参画ですけれども、今回肩書き参与という形でのアプローチをされたんですよね。は
い、そうですね、まあ、政策経営部っていう部署が世田谷区にありまして、そこでいろいろなそのつながりをですね、役所の中でもそれから役所の外にも広げて編み上げていこうと。でやっぱり職員がもっと意欲的に地域にボーンと飛び出していって、いろんな面白いことが住民の皆さんとできるような、そんな仕掛けはどうできるのかなみたいなところを今話しているところなんですが、そもそも船木さんにこう世田谷区に来ていただいたきっかけはですね、教育総合センター、若林小学校の跡地にできまして、まあ、大変広いセンターで、教育委員会が主に学校教育のその支援をしているという部署になって、学校の先生方がまあ研修に来る場所でもあるんですが、そこに世田谷区の研修、ここも一緒になり、それからシンクタンクである 世田谷自治政策研究所、これも入って、まあ、いわゆる複合的な施設になって、さあスタートしてください。言うとそのみんな混じり合ってこういろいろ化学変化が起きるかっていうのはそんなにすぐには起きないんですね。やっぱりそこがかき回したりつないだりちょっとこう揺らしたりですね、ちょっと刺激したりいろんな組み合わせを作ったり、はい、話題提供発想を変えてもらったりっていうことが必要で、誰かそういう人いないかなっていうことで職員が探した結果、この船木さんという人がいますよということで、おいでいただいたってことですよね。
はい、ありがとう、その通りです。
でもね、船木さんも世田谷にもゆかりがあったりしてっていうところでも、ご縁もあったかと思うんですが、参画されてみていかがでした？
難しいこと聞きますね。ゆかりがあったまではいかないんですけどね、実は出身が僕、東京杉並なんですね。まあ、なので、学生からそうですね、30半ばぐらいまでは本当にこの地域も含め、まあ、いろいろ歩いたり動いたりしてたんで、まあ、世田谷区は全然知らないところでもないと、まあ、いう話ではあってということもあって、町としては農大の周りとかうろうろしたりとか、まあ、いろいろしてたので、久しぶりにまた東京、世田谷のこう仕事といいますかね、関係の中で自分の身が置けるっていうのは非常に嬉しいな、というふうに思ってました。で、まあまあ今多分聞かれてる内容は多分区役所の人たちとかとの関係ってことだろうと思うんですけど、やっぱりいろんな僕自治体の方々はまあいろんな接点があって見てるんですけど、やっぱ町ごとにやっぱりその組織の風土とかですね、やっぱ違うなというふうに思います。でどちらかというと僕はローカルといいますかね、地域少し都市部とは違うところの仕事側今まで多かったんですけど、やっぱり都市型のやっぱ組織だったり関係性みたいなことはやっぱりちょっとまあ違うといいますかね、そういうものがあるので、逆に僕も今そこを学んでるというか一緒に体感してるというところでしょうかね、うん、若干コミュニケーション力がちょっと弱いというかね、やっぱりなんだろう、済ましてる感じが若干ありますよねっていうのがローカルから比べるとですけどね、はいはい、あるかななんてのはちょっと感じたりしますけどね、うん、はい、
船木さんにやっていただいた例えばワークショップとかで、その若手の職員がかなりここまでいろいろ提案できるんだなっていうぐらいにちょっと話し合いをしたり親しくなったりっていうのを見て、これって教育センターだけじゃなくてね、はいはい、もう全体に広げていけないかなっていうところがこの4月から約半年かけてやっていただいているところなんですが、実は船木さんのお話の中で非常に私興味を持ったのは、まあ、都市部といえば関西のその尼崎市、
はい、あ、はい、そうですね、
まあ、大阪に近い兵庫県ですよね、はい、でこちらの中でかなりそのネガティブイメージもあった町であると、はいはい、そしてまあ、住民の方の中に職員がどんどん入っていくような仕掛けを船木さん自身が10年関わる中でしていってですね、はいはい、結果住みたい街ナンバーワンというような、
住みやすい街です、ね、住みたい街だとめっちゃ嬉しいんですけどね
住みやすい街、はいはい、でそのあたりね、どんなことをやったのかちょっと紹介していただけますか。
はい、ありがとうございます。やっぱり関西の人ってコミュニケーション力高いので、もともとが他者との関係性を作る力といいますかね、他者に対してのこう関わり合い方の多分土壌がまあそもそも違うところが一個あって、全く比較ができたり参考になりすぎるってことはないとは思うんですけど、ただ街を信じるっていうねところとか、地域の人とどう出会うかっていう、まあそこをですね、こうやったからうまく町とつながりますよってところまでは全然僕やってなくてですね、町の人と関わりたいとか町とつながりたいっていう気持ちをまあ焚きつけると、で一歩出てみてどうしようって困ったらまたサポートするっていうような形でまあやってきました。例えばまあゼミ形式でね、まあ一年そうですね20名ぐらいから多い年は30名ぐらいいるんですけど、こんなことやりたいって年度末までかけてまあ提案させるんですけど、でまあ、市長とかがね聞いてくれたりするわけですけど、1年で終わらないんですよね。1年目はだいたい構想までしかいかないんですよ。じゃあ2年目それをね継続して実験してみようと、今言ってることをどんな形でもいいから街の中で一回やってごらんよってまあことをすると、でもしやりたいんだったらこんな仲間が地域にこんな人いるから声かけとくか一回会っておいでってまあするわけですよね。とでそっから先どうなるかはもう本人次第なんですよね。だけどちょっとこんな動きがありましたってまた夏に中間発表かなんかしてもらって経過報告してもらう、あだったらよりこうまたここしようよっていうふうにやって、1年目は構想の発表するんですけど2年目は今ここまで来ましたと、じゃあ今後こんなことしていきたいですっていうのを話をしてもらうと、 で、まあ、継続してやりたい人がいたら3年目今度さらに一歩進めるみたいなことでやっていくと、実はその3年目ぐらいまでやっていくともう地域の人に相当出会ってるんですよね。なしはこんな人がいるからってこう地域の人がまたその誰かをまた紹介してくれたりするっていうことがあって、やっぱそのつながりの連鎖みたいなことがまあ起きていく、なしはそうやって人と会うことが怖くもないしっていうまあことですかね。ただまあ一個気をつけてたのは、行政っていう肩書き持って町に出ちゃうと役所の人がこう言ってたってなっちゃうんですけど、いやそうではなくて役所の肩書きを持っている誰々がこう言っているっていう、何でしょうね、その個人名である部分とパブリックを背負ってるっていうこの両方をうまく相手の人にね理解してもらって、行政が言ってるっていうことじゃなくて行政職員の自分がこう感じて町でこういうことやってますよっていうふうに理解していただく、まあ住民さんとか地域の人にまあどう出会ってもらうか、ないしは住民とか地域の人もそういうふうに役所の人と一緒にやってこうねっていうふうにまあ理解したり、要は先方さんにも変わってもらうというかね、まあそういうふうにしていくと気づくと僕の知らないところでも勝手なことが起きてるみたいなね。
でね、大変細田さん驚いたのはですね、はい、10年経ってみるとですね、その尼崎市役所の職員の中で今おっしゃったのは、まあ、役所の一員として地域に入ってますよっていう顔もあるんだけど、まあ、市民でもあると、
はいはい、そうですね、
いわゆるその居住者であり住民である人が市役所に勤めてるって、そこから見ればそういう立場があるっていうことなんですが、うん、なんとですね、一般社団法人を地域で立ち上げている職員が随分10年経って出てきたんですよね。
はいはい、そうですね、はいはいはいはい、3つ4つも立ち上がってますかね。
例えばどんな法人なんですか。
ですね、一つは何だろうな、町づくりをやるんですけど、この町に何が必要かなと思ってやっていて、気がついたら、図書館をやってるっていうね、商店街の中で、まあ、図書館をやる
っていう。図書館っていうのは市の仕事ではなくて、
全く商店街の中で
みんなで作る、はいはい、市民で作る図書館の一員に市の職員が一緒に仲間になっている、はい、っていう意味ですね。
はいはい、町づくり型で一箱オーナーといいますかね、一箱をこう自分の本棚にしてそれをこう並べていくって、もともと焼津で始まったプログラムなんですけど、あそこに僕のゼミ生が行ってですね、これだったらうちの町でできるぞっていう風にやって、ただ図書館をやりたかったわけじゃないんですよ。その町に必要な、ある商店街に必要なものは何だろうって考えて、やっぱ人のにぎわいとか人がつながる場所、それで何ができるだろうか、要は市役所なりその事業として図書館で本をこう並べて、はい図書館ですってやるんじゃなくて、作るプロセスから地域の方と一緒に出会っていくことで、ここがその人が出会う場になるよねっていう、まあ話ですよね。まあそこまでを意識してやると、で、まあなのでその団体の名前は織り込むって名前なんですけど、いろんなものを織り込むっていう意味ですよね。っていうのがその社団の名前の由来だっていうふうに、まあまあ作った彼は言うんですけど、まあ実はそんなような形で、やっぱずっと僕はずっといろいろ言ってたのは、その町に必要なことは何かってことと、自分がまあやりたいプロジェクトの意味じゃなくて、やりたい時にその何でしょうね、作り出したい状態、それと町に必要なことが組み合わさったら何ができるだろうかって、まあ彼らが出した答えは、例えば一つはそういうことがありましたね。はい、
魅力的ですね。でそういった本当船木さんが考えるこのつながりを生かす町づくりについて、世田谷ではどういうふうに期待が持てるのかっていうところもたっぷりとお話伺っていきたいなと思うので、また後半で伺えたらと思っております。お願いいたします。今日はゲストに世田谷区参与の船木重則さんをお迎えして、本日のテーマ、つながりを生かすまちづくりについて伺ってまいりたいと思います。区長、前半でも伺いましたが、はい、とても魅惑的魅力的な取り組みになりますね。
そうなんですね。で、まあ、お聞きしながら感じていたのは、実は世田谷区もですね、はい、住民参加のまちづくりっていうのをこう長らく、はい、 掲げておりまして、私の代になってからもここ10年以上ですね、参加と共同という2つの柱でやっていきましょうと、うん、で例えば下北沢を町を作るにあたって何百回もワークショップをやったり、うん、公園を作るということで、まあ、割とゼロベースから公園の設計を100人以上の方がこうワイワイやりながら話すとかっていう、一部かなり進んだ取り組みをこの番組でも紹介してきたんですが、でもそれはちょっとまだら模様なんですね、空全体を見渡すと。つまりそういう住民参加の現場の職員たちはもう極めてあまりその枠にとらわれずですね、あの自由自在な発想で動いている、まあ、職員もあの数々いるんですけれども、普通の、 あの決められた業務を時間内に期限内に終わらせるということが仕事で、それ以外は仕事なのかなみたいな、まあ、そんな雰囲気もあり、でやはりあのどこの組織もそうですが、緻密な縦割りをしっかりやって分業している、それはあの責任を持つっていう意味では必要なことなんですけれども、あまりにも細かく分かれすぎちゃっていて、あの一人の相談者の中に8つくらいの専門領域がある場合があるんですね、はいはい、そういう8人が一斉に集まって人と相談するわけにいかないので、やっぱりそれぞれのその専門性とあの具体的なサービスとかをこう組み合わせて、福祉なら福祉で一緒にこう考えるっていう、まあ、そんなあのやり方が必要なんですが、世田谷区にですね、はい、約半年、まあ、ちょっと通われてみて、
はいはい、
あの船木さんがどんな受け止めをされたかななんていうところからお聞きしていきたいと思いますが、
はい、ありがとうございます。そうですね、あの、まあ、前半でもお話ししたんですけど、一応東京生まれでもあるのでね、都市のあり方っていうのは非常にまあ感じてるわけなんですけど、今区長おっしゃったように、どうしても縦割りにならざるを得ないところはね、うん、どうしてもあるかなというふうに思います。なんですけど、やっぱり効率化しすぎてるところもあって、もう少しこうなんでしょうね、人と出会うとか地域の人を知るとかですね、町の中でどんなことを知る人がいるんだろうっていうのを職員の皆さんが少し感じ取ったり、出会う時間がもうちょっとあったらいいのになっていうのは感じますね、うん、町づくりセンターの職員だけが地域に出会うわけじゃなくてっていう、こうどこの職場の、まあ、職員もね行けるといいのになっていうのは、ちょっとあの素朴な感想として、まあ今ちょっとね思ってます。はい、
あの船木さんは今町づくりセンターって言葉が出ましたけれども、まあ世田谷区民の多くの方でも知らない人もまだいるんですね、町づくりセンターっていうのは。まあ28箇所町づくりセンターがあって、もしあのお父さんお母さんがちょっと具合悪くなって介護の必要があれば駆け込めばですね、はいはい、まあ、そこでワンストップで手続きも、うん、あの相談もできるっていう場なんですが、実際に足を運ばれてみて、はいはい、いかがですか？
そうですね、なかなかお忙しそうだなと思ってはいますと僕長野県もの中でいろいろいくつかの町をお手伝いして、はい、長野県ってまあ公民館とかね、
はいはい、
まあ、そういう場所が案外豊かだよねと、あの活動が豊かなんですけど、飯田市っていうところがまあまあなかなか面白いんですけど、うん、あの何かあったら公民館に相談してみたらって周りがみんな言うんですね。あと地域の人は公民館してくるっていうのが公民館が動詞なんですね、うん、だからこちらで言うとなんかなんとか地区会館とかの箱ではなくて、やっぱりそのなんだろうな、活動としての公民館って捉え方があってですね、でそこにいる行政職員が相談相手になると、うん、まあ、逆に言うとまちづくりセンターのまあ職員さんもね、まあ、今はどうも町会のお相手とかそういうこう事業がすごく大変って話をお聞きするんですけど、やっぱり今町会の加入率が今どのくらいなんだろうっていう話もちょっとあると思うので、うん、やっぱりその地域の新しい住民さんとかね、地域の人たちがなんか困ったりとかなんか思ったらとりあえずは一回相談に行ってみようっていう場所に、ね、なるといいのにななんてことはちょっと思いながらいますね。
で、
はい、
これだけ災害が多いとですね、
あ、そうですね、
まあ、地震やあるいはその台風、水害ね、
はい、
いうところで、まあ、町会で災害対策訓練やってるわけですね、
はいはい、
ただ人口が多くてむしろその一生懸命その力になるような年齢層、まあ、町会の人たちは割と一生懸命やってくれてるんです。高齢化にどこも悩んでますから、はい、そうするとマンションのね、あの何百世帯って入ってるところが、ね、はいはい、全くその、まあ、地域とつながってないみたいな問題もあって、うん、はい、でこれはあのつなげるつながるっていうところでは都市の中で、まあ、大きなテーマだなっていうふうに思ってます、はい、東日本大震災の時に、はい、被災地だったあの東松島市があるんですが、 まあ、そこの安倍市長と話したときに、はいはい、やっぱり公民館運動が大変盛んで、住区ごとにもともと市でやってた公民館を民営にしたんですね、はい、地域の人たちが運営協議会を作って全部任せたと。でその結果ですね、結局その避難所の体制にそのままスライドしたんで、はい、特に新しいことっていうのをこう、うん、まあ、やらずにですね、ちゃんともうできていたんで、うん、まあ、普段からイベントやったり講座やったりツアーに行ったりしている人たちがちゃんとつながりがあって、このつながりが生きたっていうお話を聞いたんですね、はい、ですからやっぱりまちづくりセンターとか、その世田谷区って92万人もいますけれども、身近なところでつながる、顔を合わせる、一緒に楽しむ、会話する、大事ですよね。
はい、だと思います。やっぱりその、まあ、避難所関係のことも僕いろんなところでお手伝いはしてるんですけど、自分たちで作ったルールは自分たちで守るっていうふうに言われていて、誰かが作ったルールは破られるっていうのが、まあ、避難所の、まあ、仕組みの、ね、案が言われてることなので、まあ、これがまさに避難所の自治みたいな話だと思うんですけど、避難所があるからとか、困った時が起きたからとか、こういうことをしなきゃいけないからこういうふうな集団を作るみたいなことではなくて、多分すでに地域にある関係性を利用しながらというか、そこをこうベースにしながら、これから必要なことを乗せていくってやっぱしていかないと多分難しいだろうなと。これはもう時代も関係ないし状況も関係ないんですけど、今ここまでこういろんなものをバラバラにしてきてしまったので、多分都市部は逆に言うともう一回つなぎ直しに今苦労している状況なんじゃないかなと。逆に言うとそこにどう寄り添う、そうですね、職員なり、どういうふうに育てられるか、かつそれを受け止めてくれる地域の人たちで、しかもそれが新しい人たちも含めってい う, こうなかなか難しい都市型のパズルをもう一度解くというか見直すのが多分今すごく重要で、まあそういうことがもしかしたら世田谷区から変わっていけば、多分ひいては東京都ないしは首都圏ないしは日本を救うってことになるといいななんてことはちょっと思います。
でこれからの話も少しねしていきたいと思うんですが、よくですね、行政組織改革だっていう話になると、はい、細かく分解してですね、はい、何を何分間やってんの、その効率はどうかな、はいはい、何点なのかって、事業効果どうかな、何割だとかって、こう全部数値化したい欲求に駆られるんですね、はい、現にそういう手法で行政評価っていうのを、はい、まあ、ちょっと試みたりも、うん、一部世田谷区もしていますけれども、はい、ただ考えてみると、なんかその素晴らしい感動があった地域のイベント作って高校生がですね、はい、ものすごい中心になって活躍できたとか、なんかそういう無数のドラマがありますよね、はいはいはい、でそういったドラマの中でその地域の力みたいなものはだんだん耕され、温かくなりですね、他者を受け入れたり、歩くだけでちょっと楽しそうだなっていう魅力になったりするとも思うんですが、はいはいはい、そのあたりどうですかね。そのなんか行政組織改革とかというと、働いている人の方もどうなるのかな、どう評価されるかなって構えてしまうようなね、はいはい、そういうところあると思うんですが、
まあ今おっしゃったように数字でこう分かるものをしっかりこう整えるって作業は無駄を排除していくっていう今ことだったり、重なりを排除することが可能なので、まずやるべきことの数値目標、分かるものは僕すればいいと思うんですけど、間みたいなものはね、実は数値化できないものでもあるので、そこのところをどういうふうに行政組織内部も含めて許容できたり受容できたり、それ自体を事業として考えられるかっていう話は多分一個重要なことだろうというふうに思います。でその時に実は重要なのは、実はシミュレーションできることって想定できることなんですよね。
なるほど。
数字にできることっていうのはもう事前に計算して想定できるからやれますよって、これ融資型事業って僕言うんですけど、銀行さんがお金貸すときにこれ貸したらどれだけリターンがちゃんと保証できる、
融資ですね、銀行の融資、
融資の話なんですけど、実は投資的事業っていうかね、結果わかんないけどチャレンジしなかったら新しいもの生まれないよねっていう領域もあるということを理解した上で、これはどっち側なんだっていうことをちゃんとみんなで考えていくと。で投資型事業の時には実は誰がどんなアイデア出すかわからないので、新しい出会いの場だったり、そういう場の中で学び合ったり気づき合ったり変化がする、これ創発っていうんですけど、想定している状況じゃないものが生まれる、これがイノベーションの源泉なんですけど、実はそういうような場をね作れるか、ないしはそういうことを保証してあげて背中を押してあげられるか みたいなこととかね、さっきあの尼崎市のケースで出ましたけど、町の人と出会ったら何が手に入るかわからないけど、とりあえず町に行ってみるみたいなことがね、うん、そうすると想像で以上のことが手に入るみたいなことがまああるので、まあ、そういうようなことをこ うまくねマネージされる側の人たちがバランスをよく見て、あの若い人たちと一緒にあの仕事をしていただけるときっと変わり始めるんじゃないかなっていうふうに思います。
区長、本当はこれからね、はい、船木さんのお力添えもお借りしてというところ、これからの展望含めてぜひ本日のまとめとしてもいただいてもいいでしょうか。
はい、まあ、世田谷区は十分あの魅力があるというふうに言っていただいている区民の意識調査でも、これからも住み続けたいというポイントは大変高いんですけれども、まあ、ただあのちょっと気になるのはコロナっていう3年近くありました。3年半くらいかな。で今もね、まあ、まだ続いてるような気がするんですね、うん、なるべくあの人が多いところには行かない で一緒にご飯食べたりするのも危険で、要するにその人とあまり関わらないで行く時期がかなりあったんですね、はい、で例えば高齢者のクラブとかで今までワイワイ集まっていたところが3年ぐらい経ってみるとちょっとこう足腰弱くなってもう行けなくなった、解散するとかそういう話もあるんで、やっぱりそのコロナの3年間っていうのを経た後っていうのは、あの前と同じようにはなかなか難しいんだけど、今度違う努力をしてあのこうつながる、つなげる、そして変わっていく、そこにまた魅力を作り出すっていうことを、あのぜひ新たな時代に即してやってみたいなと。でそのことを区役所の職員も住民の一人としてそのプレイヤーになって楽しいなと、あこれはこういう物語の中でできてきた場なんだよねみたいなことを先輩から後輩へ、そして若手職員が今度はベテランに教えるかもしれないけど、そういうなんかこうフラットな形でそのイノベーションというか今までにない価値をあのみんなでその場その場いる場は違うけど作り出していこうよっていうワクワクする街にしたいんですが、大丈夫でしょうか船木さん。
いやいや、ご一緒にあのお手伝いしたいと思いますし、皆さんとご一緒にそういう街づくりに、ね、関われたらというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。
もうまさにね、住んでよかった、働いてよかった、つながってよかったと思っていただけるような世田谷区の街づくり楽しみにしています。本日はつながりを生かす街づくりについてお二人にお話を伺わせていただきました。区長船木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信、区長の談話室いかがでしたでしょうか。今回はつながりを生かすまちづくりについてお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。